ナチュラリストポッドキャスト。
この道を進んだ先にある扉を開けると、人に出会える場所、集いの広場がある。そこはみんなが集まっておしゃべりしたり、お話を聞いたり、いわば多目的ルームのような場所。今日も私は誰かに会いに行く。
今日の集いの広場は、通信制普通科福山市と呉市に校舎があります東林館高等学校理事長の木田光平さんの親子教育相談所です。親子のこと教育のことをテーマにお送りしておりますが、
はい、
スタジオには木田先生です。
はい、お願いします。
よろしくお願いいたします。お願いします。なんと、
はい、
木田先生がご登場いただきまして、もう今回で10年？
そうなんです。丸10年なんですよ。お亡くなりになられたね、一文字弥太郎さんに、この親子教育相談所っていう、コーナー名を授かってですね、初登場したのが2015年の2月の21日なので、
うわ、もう
ちょうど本当丸、
本当
今日22日なのでです ね丸10年ということで、
いやー本当に長いお付き合いになり
ました
。
いやいや、これもね、岡さんも、岡さんもそうですし、一文字さんとかね、これまでの歴代のディレクターの皆さんのおかげはもちろんなんですけど、何よりもね、聞いてくださってるリスナーの方々のおかげでね、皆さんが本当心優しいので、このコーナーのクレームも少なくてですね、番組を降ろされることもなくですね、無事10年という、節目を迎えまして、
いやいや、
皆さんの心の優しさにですね、本当改めて感謝だなという、
楽しみにしてますよ。
ありがとうございます。
っていうのも、この10年って本当に、もう目まぐるしい
10年。そうですよね。本当いろいろあった
10年。いろんなことが変わった10年。
そうですね。間コロナも挟みましたしね。
そうでしたよね。スタジオも変わったよねって
話もね、
今、ちょっとしてたんでね。本当こう、教育の世界も、大きく学校なんかも ね、変わったと思うんで、ちょっとね、先生にはもう今最新の、教育現場とかね、そこからこう考えること、思うことなどを、今月もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
さあ先生、今なんかこう〇〇感っていう言葉ってちょっと流行ってんですかね、世界線とかね、世界観とか、価値観みたいな、なんかちょっとそんなのよく見るんですけど、今日はですね、教育観という、この言葉もたまに見かけるんです ね。こちらに注目していきたいと思います。テーマは教育観のズレです。お子さんの教育について周りの方と考え方にズレが生じた場合っていうのはどういうふうにしたらいいのかなということでお話を伺ってきます。そもそもこのまず教育観っていうのはどういうものなんです？
そうですね、何々観っていろいろあるじゃないですか、さっき岡さん言われた、価値観とか、世界観の他にも、人生観とか ね、
あ、そうだ ね、
ね、倫理観とかね、宗教観とかね、いろいろあるじゃないですか。イメージ的には何々感って、人によって違う考え方とか、簡単には変えられないようなそれぞれの人のものの見方とか、その人のこだわりというような、そういう意味じゃないかなと捉えてて、その人における一つの真実みたいな、なのでその感の違いから、時に人との中でこう争いに発展することもあるし、逆に同じ感を持つ人同士で一つの集合体とかですね、運命共同体になることもあるし、そういったもんだと思うんですよね。で、そうした時にこの教育観ってじゃあどういうものかっていうと、教育に対するその人の考え方とか、教育に対して持っている視点、信念とか意見とか、あとは教育の最終的な目的とか目標何かとか、先生とは生徒とはどうあるべきかとか ね、家庭教育とはどうあるべきかとかね、要は教育全般に対する考え方で、どんな大人になってほしいかっていう、ビジョンのことかな、
ね、なるほどね、これも本当変わってるな、いろいろね、身近を見ても思いますし ね、
すよね。例えば私が子供の頃なんかは、教育ってなんかとにかく規律性を重んじて、子供たちってわがままにならないようにね、自由を履き違えないように管理するみたいな、でそのことが子供たちが社会で生き抜くためには大事なんだよっていう、そういう教育観だと思いますし、今はどっちかっていうと、なんかこう子どもの個々人の思いを尊重しようとか、自由にのびのびとやらそうとか、それが一つの、なんだろうな、社会で必要なことなんだみたいなことも、一つの教育観として、あるんじゃないかなと思いますし、
変わってきましたね。
なんかこう人と人の思いと一緒で、なんかこういいとか悪いとかじゃなくて、
そうそうそ
う、うん、なんかこう思い描く考え方に近いとか近くないのかいう視点が、うん、まあ、この教育観、まあ、何々観っていうのはあるんじゃないかなと思います
ね。
うん、
まあ、ね、それがまた増え多様で増えた感じもしてね、うん、
まあ、それもありますね。
だからズレが、まあ、生じるわけですけども、まあ、ね、まあ、対外的なところで言うと学校と家庭の教育観のズレっていうのはね、うん、はい、やっぱまあ一度や二度経験したことってあると思うんですが、はい、学校の先生とか、うん、学校方針とかでこう、うん、ちょっと教育観の疑問を持ってしまった時っていうのはどういうふうにすればいいでしょうかね。
あのこれはですね、まあ、往々にしてあると思うんですよ、うん、違うっていうことは、ね、うんうん、これ一緒に生活してるご夫婦だって考え方違うし、うん、はい、自分の親とだって違いあるじゃないですか。
そうそうそう、
ね、まして赤の担任である先生とは、うん、逆に言うとこう全く同じっていうことのがむしろ不自然だと思ってて、でも違っていいと思ってるんですよ、うん、でむしろ違うこといいことだと思ってて、違うから相手を受け止める心の土台もできるし、はあはあ、違いを認め合うということで、うん、お互いの成長につながることもたくさんあると思うんですよね、うんうん、でここで問題なのは、うん、この違うからといって、うん、例えば相手を責めるとか、はあはあ、排除するとか、うん、否定するっていうことは良くないと思ってて、うん、これをしてしまうとですね、うん、この自分の視野も広がらなくなるし、はい、成長になかなかつながらないし、うん、で誰に対してもね、我が子に対してもそういうスタンスだと、うん、やっぱり子供がですね、だんだんこう成長するにつれて自我が芽生えてくるんですけど、はい、その自我の芽生えとともに子供のことをこう理解できなくなっちゃったり、ことあるごとに衝突しちゃったりですね、はいはい、あるいはこう無理やり上から押さえつけてしまったりしちゃうわけですね。で本当はお子さんのためを思って一生懸命毎日頑張ってらっしゃるのに、うん、ね、相手の考え方、我が子であろうが相手の考え方を受け止めませんっていうスタンスだと、うん、その考えが合わないことはですね、こう排除するとか責め立てるっていうことになっちゃうと、うん、もう確実にお子さんとの心の距離は年齢上がるごとにこう開いてくるので、
そうか、うん、
なのでこう違いがあるってことはですね、まあ、決して悪いことじゃなくって、うん、その違いをどうやったらお互いに理解し合えるのかっていう視点が、まあ、すごくこれは保護者にももちろん先生方にも、うん、それから子どもたち自身にも必要だと思ってて、うん、教育観が違うんであればもうしっかりコミュニケーション取ったらいいと思ってるんです、うんうんうんうん、感情的にならずに相手も否定せずに、どんな思いでその教育観を持ってるのか、何を先生として作り上げようとしてるのかを、うん、まあ、聞いてみたらいいと思ってて、
なんとなく先生にこう言いに行くときって、ちょっとこう、もうこっちもカッカカッカしてたりするときだったりするので、
は
い、
ね、
なおのことちょっと一回こう落ち着いてって感じでね。
確かにこう、一番愛情を持って、一番身近に子供のことを支えてるのは、これ保護者の方なんですよ。うん、はい、これはもう紛れもない事実なんですけど、うん、でも時に、その距離が近いがゆえに、見えないことも多々あるわけですね、親として。これ私も含めて。
はいはい、
そうしたときに、先生っていうのはこう適度な距離感で客観的に子供を見ているっていう教育のプロなんで、それぞれの先生にこうプロとしてどういう思いがあるのかっていう、この客観的な意見を、さっき岡さん言われたように感情論じゃなくって、まあ落ち着いた中で聞いてみるっていうのは一ついいことなんじゃないかなと思いますね。
違って普通なんだというところからですよね。
そうです、
はあ、じゃあのママ友とかパパ友とかね、はい、うん、近所の方と、うん、まあ、こう話してて、あら、ちょっと教育観違うなと感じることもあるんだと思います ね、はい、ま, すね、うん、まあその合わせる必要はないんじゃないかと思うんですが、うん、
はい、
まあ、こういう時にこうどういうふうにこう、ね、対応していけばいいですか。う
ん、これはあの、やはりあの先ほどもお伝えしましたけども、やっぱり違ってるのは当たり前というか、はい、まあ、自然なことなので、はい、うん、あのその違いがあった時にどうこう対応するかだと思うんですけど、うん、これはあの先月もお話ししたかと思いますが、うん、この相手の言葉をやっぱ受け入れると受け止めるのこの違いだと思うんですよ。
そうそう、う
ん、ね、こう違った時にこの相手の言葉っていうのを受け入れる必要って私はないと思ってて、
うんうん、
自分と考え方が違うのに、うん、それをこう受け入れようとすると、
はい、
もう絶対自分の心とにギャップができるわけですよ、ハレーションが。
ですね、
うん、そうなると余計な一言言っちゃったりとかね、こう相手を論破してやろうと思っちゃったりとか、ね、感情的論になったり、相手を非難しようとか、もしくはショック受けたりストレス溜めたりする原因になっちゃうので、
そうね、その一言だけで疎遠になっちゃったりね、
そうそうそう
そんなもったいないなという関係になっちゃったり、
そうなんで言う必要ないこと言っちゃったりとか、だから 相手とその考え方、まあ、教育観が違う時は、はい、まあ、受け入れるんではなくて、うん、受け止めるっていうことがまあ大事だと思ってて、 そうね、うん、それは相手が大人でも子供でも、うん、あなたは今そう思ってるんですねという、まあ、このスタンスではないかなと思いますね。
うん、そうね、本当、と学校に行かせるか行かせないかって、うん、そういうところでも結構違う話が、うん、違いますよね、よく出るんですよね、はい、やっぱりね、うん、なのでね、受け止めながらってことですね、はい、まあでも家庭内でも起こるんですよ、はい、これが。
そうですよね。
はい。うん、まあ、父親と母親は家庭環境違うから、ずれるっていうのもあるとは思うんですけど、はい、うんうん、やっぱり家庭内ではあんまりずれない方がいいんでしょうか。
うん、これ、特に夫婦間ではよくある問題だと思ってて、
うんうんうん、
まあ、それはご夫婦とはいえ、はい、育ってきた環境も違いますし、育てられた親も違いますし、うん、親としてモデルにしている人も違うじゃないですか、はいはい、なので教育に対する考え方も当然違うと思うんですね、だけどやっぱりさっき岡さん言われたようにこう家庭内で大きなズレがあるとですね、うんうん、子供にとってはこう混乱しちゃうこともあるんで、
うんうんうん、
できるだけお互いの教育観をしっかり、まあ、共有してもうすり合わせていくことは大事なことだと思ってて、うん、でこれ私のあくまでこれ肌感覚ですけど、
はいはい、
いろんな保護者と、まあ、いろんなお話をしていく中で、
ね、
お父さんって、うん、まあ、ロマンチストの方多いんですよね。お母さんに比べて、なんかなんていうかな、こう先を見てるっていうか、未来を見てる、このお子さんの行く末を見てる人がすごい多いなっていう印象。
うんうん、
で逆にお母さんは、うん、リアリストの方が多くて、
それはあるわよ、
こう今をこう現実を見てるんですよね。そうそう、
なんかね、元気でね、うん、なんかね、友達にも囲まれて、うん、まあまあ、うん、自分の好きなことをして楽しく暮らしていってくれればいいよ、みたいな。ね、みたいな、ね。
そんなこと言ったって今宿題できてないんだよ、みたいなね。まあ、そういう、こうなんかね、そんなあなたいいことばっかり言って、みたいなね。そういう、ね。
いいとこばっか持っていくんだから、みたいな ね、 そ
うそうね。このこうタイムラインの、やっぱ違いで、こう食い違ってるご家庭も、私はちらほらあるんじゃないかなと思ってて。
あると思いますね。
でもこれって、どっちも大事な視点なんですよ。
あ、
うん、未来ばっかり見てても、現実検討できなくって、実効性が欠けることもあるし、逆に現実ばっかり見てても、その先がどこにつながってるのか、何のために今それを子供にさせてるのかが、分かんなくなってしまうこともあって、だからどっちも大事で、
そうですね、
だけど目的って一個じゃないですか。
は、
要は我が子に幸せになってほしいわけですよ。もうこの願いだけじゃないですか。
はい、
だけど、その我が子の幸せというこの抽象的なものに対するイメージが違うから、お互いにズレが生じて夫婦間でギクシャクしちゃうんで、いやもう
それ本当にそれです ね、
どういう大人になってほしいかっていう一つのゴールをお互いにこのもっと具体化して具体的に共有していくってことが大事で、これゴールがしっかり共有できれば、実はそこに向かうルートっていくつもあるわけですよね。そうで、こうでなくてはならないっていうこだわりを、お父さんもお母さんもお互いにどこまで譲歩し合えるかっていうのが実は大事なことだと思ってて、
そうですね、
まあいろいろ言いましたけど、究極はですね、お子さんが元気で生きていてさえくれば、そう、OK じゃないですか。
そうそう。
あとは、うん、正直言うと、はい、親のエゴの部分も、これは私も含めて、我が子に対して親のエゴありますけど、エゴの部分あるわけで、そこをいかに割り切って、保護者として譲歩し合えるかっていうのは、大事なのかなっていうのは個人的には思いますけどね。
それってまあ年齢によっても変わっていくじゃないですか。やっぱ自我もどんどん出てくるから、うんうん、特にそういう、こう、まあお互い、こう、保護者同士で、僕はまあ、お父さんとお母さんですり合わせておくのは大体何歳ぐらいまでにっていうか、
これは断は多分ね、断ることだと思うん
ですよ。断ること
か、これ何でかっていうと、うん、こう教育とか子育てに対するテーマって全然変わっていくんですよ、うんうん、
変わってくる、
ね、どれが重たいとかしんどいとか、うん、いいとか悪いとか優劣ではなくて、うん、保育園とか幼稚園の時に悩むことと、うんうん、小学校や中学校で悩むことと、うん、今度後期高校とか大学で子育てで悩むことってもう全然違うことを悩んでいくので、その都度でやっぱりこうすり合わせがいるんじゃないかなと思いますよね。
そうですね、うん、そうだな、うんうん、
そうなんですよ
まあだから、まあ、先生もおっしゃるようにこういろんな考え方が正解がないから、うん、
はい、
まあ難しくもあり、逆になんていうかな、はい、いろいろ考える楽しみもあるというか、
うん、そうですね、
うん、なんかこう、まあ基準というかね、うん、参考にするというような、
うん、
今の主流と言いますか、なんかそういうのってあるんですか。
そうですね、まあ、この基準になる参考の考え方というよりはもっと私は内向きの方がいいと思ってて、
ええ、
まあ、私子供の頃は、まあ、10年一昔って言ってましたけど、うんうん、今って1年前のことでもすごい古く感じるぐらい、ね、時代の流れってものすごい速くなっちゃったじゃないですか。
です、です、
で、なんかその時は、なんかこれが正解だと思っていたことが、なんかちょっと時を経過すると、間違ってますみたいなことになりかねない、なんか時代になっちゃって、でそうなると、はい、やっぱりこれからの時代は、私たちが子供の頃に、なんかこう思い描いたこの正解が何かを求めるんじゃなくて、自分が納得できる答えは何かっていう、正解じゃなくて、こう納得解を、こう求めていく時代、導いていく時代なのかなとは思ってるんですよ。ね、さっきの、その岡さん言われた学校に行くのか行かないのかっていうのも各家庭によって全然考え方変わるじゃないですか、うん、これも結局正解なんかないんですよ、うんうんうん、大人になった時にどうか、うん、その子自身がどう感じるかっていうのがそもそもで、うん、これってもう納得するかどうかしかないですよ。
そうですよ ね、う
ん、ご家庭として選んだ選択肢、はい、そして自分自身が選んだ選択肢をどう人生の中で納得できるかだけの話だと私は思っててでもここがすごく大事だと思ってて、うんうんうんうん、やっぱりどう自分の人生を納得して生きていくのか、うん、そのことをこう考えていくそのことが問われてると思ってて、で自分で悩んで考えて出した答えだとすると、うん、たとえこううまくいかなかった時、うん、結果が伴わなかった時でも誰かのせいにしてですね、うん、こう視野が狭くなっちゃったり、うん、こうその場で動けなくなるってことはですねすごく少なくって、うん、でまたそのうまくいかなかったことからまた新しい納得できる答えを見つけていける、うんまあ、そういう人になると思ってるんですね、うんうんうんうん、となると参考にすべきはまずはいろんな人の考え方をこう吸収して、はいまあ、その考え方そのまま受け入れるんじゃなくて受け止めてみて、はい、で自分で考えてみるっていうのが大事な視点だと思ってまして、これからの子どもたちのテーマって、うん納得解を自分で見出せるように、うん、自らそれを考えることのできる人にどう成長するかだっていうのを思ってるんですよ。
いやこれ本当思います、うん、なんかだからもうそれこそ答えってスマホでパッと、はい、なんか答えらしきものってすぐ出るんですよ、
うん、そうなんですよ。
でそのこうスピードにももう慣れて育ってる子たちがもう多いんですよね、うん、小さい頃からスマホも持ってきて、うん、だけどなんかだからその間をこう探す楽しみみたいなそこの迷いも悪いことじゃないしみたいななのに結構めんどくさいとかねなっちゃうんで、
もうチャット GPT なんかすごいじゃないですか。本当瞬時にいろんなことを教えてくれるわけですよ。でも、
本当、ね、
でもということはそこがスタートラインになってるわけだから、うんはいはい、それだけだとこれからの子どもたちの社会の中でなかなか通用しづらいわけですよね。だからその今まで正解だと言われた過去の実績をもとに新しい自分が納得できる答えをやっぱり自分で考えて見出していかなきゃいけない。
そうかその力ですかね今ね。で
そのためには考える習慣づけを子どもたちはしていかなきゃいけないんですけど、はいそうであるならばまずは保護者の方自身がいろんなアンテナを張っていって親自身も考えてるっていうスタンスを子どもたちにこう示してあげるということが、
これは本当思いますね、
はい、私もすごい感じるんですよね。子どもたちはさっき言われたようにスマホで何でも手に入る時代だからこそそこから得られる情報をどう自分の中で整理してどう受け止めて考えるかっていう癖づけをしてるっていう姿を親が示してあげなきゃいけないなっていうのはすごい感じますね。
本当にね私たちにとってもニューなんですよ、うん、スマホの世界観がね、うん、そうなんですよ。だから分かんないんですけどもね。はい、はい、まあ教育観っていうのはこうあの自分がね育ててちょっと合ってないなと感じた時とかは、うんうん、どういうふうにしていってね、
うん、あの合ってないって、はい、私疑問に思って立ち止まることって、うん、めちゃくちゃいいことだと思ってて、
はいはいはい、
これ自分は絶対に正解だってって思い込むこととか、うんうん、なんか違和感あるけどまあいいかみたいな、うん、見て見ないふりを過ごすことの方がリスク高いと思うので、うん立ち止まってこう自分を振り返っていくことってすごくよくって、うんうん、でその時さっきも言ったように、うん、親自身も考えるでその考えてる姿を子供に見せてあげる、うん、そして子供と一緒に共有して子供からも思いを聞いてでそのトライアンドエラーができるご家庭って、うん、なんかこう何にも心配いらないというか子供にとってすごい幸せな、なんかご家庭かなというのは、うん、私は個人的に思ってます ね、
そうですね、うん、なんかこう昔は親の誇見みたいなのもあって、うん、間違ってたって言えなかったりした時代ですけど、うん、今ってなんかごめん間違っとったわって、うん、親も言いやすい時代になってる気がするのでね、はい、ちょっとこう変わっていくものというふうに捉えて柔軟にやっぱり対応していく感じですかね、はい、これから。
そうですね、うん、うん、だと 思いますね。
うん、はい、ありがとうございます、先生、はい、また折に触れちょっと考えていきたいと思います、は
い、ぜひまたいろいろ皆さんからのご意見も教えていただきたいなと思います、はい、
さあ、先生からお知らせがあります。
はい、
はい、
あのかつて岡さんにも出ていただきましたあの私がやってるボランティア団体のですね、うん、福山育み研究会の公開フォーラムがですね、うん、この度第22回目を迎えることになりまして、
はい、はい、すごい、
はい、今回のテーマはですね、うん、あの以前あのこのコーナーでも取り上げさせていただいた金融教育についてですね、はい、親子で学べる金融教育と題しましてですね、はい、子どもたちがですねやっぱ社会で生きていくためにはですね、うん、金融知識ってまあすごく必要ですし、ね、うん、なんなら今この金融トラブルの多発してるじゃないですか。ものすごい社会問題になってると思うんですよ、
ね、これがまた10年で一番変わったことかもしれない、ね、そうです、ですね、
どんどん低年齢化してるし、でまた外国と比べて、うん、日本ってこの金融教育の部門がものすごい遅れてるんですよね。
言われますね。
で3年前に高等学校でこの金融に関する教育が必修科目になったんですけど、うんうんうん、でも未だどうやって子供に教えていいか分かんないとか、そもそも家庭で何したらいいのみたいな思われてるご家庭たくさんあられると思うんですね、はいはい、でそこでですね、あのファイナンシャルプランナーの先生はじめ、うん、お二人の専門家の先生をお招きしてですね、私コーディネーター務めてですね、うん、いろんなことをですねお聞きしたいと思うんで、まあ、ぜひあのお子様連れで来ていただけたら嬉しいですし、うん、もちろん大人の方だけでも構いませんので、
はい、
まあ、ぜひお越しいただきたいと思いますので、
は
い、
こちらがですね、日時が、はい、3月30日の日曜日、はい、午後2時会場で2時30分から4時までというふうになっております。学びの館ローズコム4階で行われまして、こちらが200名様無料で、
はい、なんですが、はい、ぜひお申し込みを、
う
ん、
そうですね、
はい、先着順でございますので、
はいはい、お申し込みの方は木田先生のホームページですかね。
そうですね、あの、うん、ひらがなで木田康平って検索していただきますと、そこにあの私のホームページ出てきますんで、うん、その中にあの詳しいご案内や申し込みフォームありますの で, です、ね、
はい、
まあ、そこからぜひお申し込みいただいて、
いや結構人気の講座みたいですからね、うん、先着順ということで、
そうです、あの福山市が会場なんですけど、もしよかったら近隣の方々もですね、うん、ご都合つきましたらぜひ、来ていただけたら嬉しいですね、
はい、はい、これからもまた親子のこと教育のことをしっかり教えてください、はい、
ぜひ引き続きよろしくお願いいたします。
お願いいたします。木田先生の相談などもお待ちしております、はい、通信制普通科福山市特例市に校舎があります林間高等学校理事長の木田康平さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。